私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。聖書の御言葉から言うのであれば、救い主イエスにより頼む私たち一人一人はすでに神の救いを受けているということができます。そして救われた私もあなたも、たとえ今ある命が尽きたとしても、死から必ずよみがえらされて、常しえまでも救い主イエスと共に生きながらえることが許されると、聖書は私たちに今日も語り告げ知らせていきますけれども、どうでしょうか。この神の救いについて少し心に留めていきたいのは、じゃあ私もあなたも聖書が語るところの神の救いを受けるにふさわしいものであったでしょうか。また何かこの救いに値する良いこととか正しいこと、清い行いをあなたは行うことができたのでしょうか。今日共に改めて深く心に留めていきたいのは、なぜ私たちが他の人よりも先に神の救いに預かることができたんでしょうか。私たちをどこまでも愛し憐れみ深い方の助けと力を受ける、その救いを受けるにふさわしいものであったんでしょうか。そのあなたの救いに関わる天の父なる神様の御心をキリストの御言葉から共に聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき御名を心から褒めたたえます。私たちはただあなたの一人子、私たちの救い主イエスを通して救われていると、あなたの命は一人ぼっちではない、悲しみだけで終わるのではない、死で終わるものでもないと、目には見えないけれどもこのイエス・キリストを通して慰めも励ましも受ける、一人でもない、共にいてくださることがいてくださる、その喜びを心に留めることができる、よみがえらされるから死は恐れで終わることはないと神様私たちに語りかけてくださいます。聖書によればあなたは清く正しいお方である、私たちはどこも清くもなければ正しくもない、間違いだらけ、嘘偽りだらけ、どうやって私たちをそのあなたの憐れみにふさわしいものとあなたが変えてくださったんでしょうか。それはすべてあなたの御心であり、あなたがキリストを通して成し遂げてくださったこと、私たちには全く何もできなかったことをあなたは成し遂げてくださった、そのことを今日もう一度イエス・キリストの御言葉から私たちに教えてくださり、この素晴らしき救いを受けている喜びをお一人お一人のうちにあなたが満たし導いてくださいますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それがお手元の週報の裏表紙のところに書かれております御言葉のまとめのところに入っていきましょう。先ほど読んでいただきました本日の旧約聖書イザヤ書56章6節にはこう書かれていました。 主のもとに集まってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなりとあります。これはもともと選びの外にいた神の憐れみから遠く離れていた異邦人、選びの民以外の人たちがやがて来たるべき救い主イエスを通して異邦人の一人一人も神の救いを見るということをあらかじめ天の地なる神様は預言者イザヤを通して語り、その御言葉通りにイエス・キリストをこのように使わせてくださいました。本日の福音書に入っていきますけれども、マタイ15章の23節にこうありました。しかしイエスは何もお答えにならなかった、少し冷たいんじゃないでしょうか。この時カナンの女の人が助けを求めてきたにもかかわらず何もお答えにならない、なんででしょうか。このことから少し見ていきたいのが次の矢印のところ。私たちもこの時のカナンの女の人、いわゆる異邦人ですけれども、もともとは神の憐れみを受けるにふさわしくなかった。じゃあ先ほどのイザヤ書56章6節の神様の言葉というのはどのようにして現れていくんでしょうか。続くマタイ15章24節、救い主イエスは告げのように語られた。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。この時のイエス様の働きについて語られた。その働きとは、キリストはまず選びの民イスラエルの人々に神の救いを届けられた。私たちにはよくわからないことかもしれませんけれども、ここに神の御心がありました。だからこそこの時選びの民ではなかったカナンの女の人に何かこう冷たいような、でもイエス様はまず選びの民にという働き、その召しが与えられていたから。しかし翻って次の問いのところを見ていきましょう。じゃあ憐れみにふさわしいと、この時見なされていたイスラエルの人々は、じゃあ神の救いに選ばれるに値したんでしょうか。彼らは他の民よりも素晴らしかったんでしょうか。何かできたんでしょうか。決してそうではありません。次の星印のところを見ていくと、このマタイの福音書の中でもイエス・キリストと選びの民イスラエルの人たちとの交わり、また交流というものが書かれておりますけれども、選ばれているにもかかわらずキリストの御言葉を、またキリストの救いの訪れを聞いても、イスラエルの人たちというのは心を固くなりする、救い主を信じる人たち、そういった人たちが少なかった、拒む人の方が多かった。それでは今日の御言葉は前のスクリーンの方にも映し出されておりますけれども、マタイ15章の27節を皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。これはカナンの女の人のイエスに対する言葉ですけれども、この時、いや私は子供たち、すなわち選びの民でもありません、子犬に過ぎない、異邦人であると認めながらも、それで彼女は諦めなかった。それでもイエス様、あなたが憐れんでください、助けてください、パンくずほどの憐れみを受けるならば、私は必ず良き報いを受けるでしょうと。次の矢印のところを見ていきましょう。 パンくずのようなほんの少しの施しであっても、イエス様からいただきたい。いただくならば何かが変わっていく。小さきものでもイエス様が触れてくださるならば、娘は癒されるというその求めを、キリストは喜びを持って受け入れてくださいました。そして先ほどのイザヤ書の56章の6節はどこにつながっていくのか。それが次の新約聖書のヘブライ2章9節のところ。これからイエス様が向かっていく道の中でその言葉というのは成し遂げられていきます。ここでイエスについてこう語られています。神の恵みによって全ての人のために死んでくださった。それは選びの民だけではない。異邦人、私たち全てのためにイエス様は死んでくださった。それはイエスがあなたのためにも十字架の上で死んでくださったから。この十字架を通して全ての人に神の救いというものが表され、あなたのところにも届けられていた。ただ、神の憐れみのゆえに。マタイ15章23節にこう書かれていました。しかしイエスは何もお答えにならなかったと。この時せっかくカナンの女の人が娘の癒しをイエスに願い出たのに答えられない。それでも彼女は諦めずに助けてくださいと叫び求めました。これに対してイエスは、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。すなわち、選びの民ではないあなたを今私は助けることはできませんとおっしゃいました。この時、カナンの女の人にかけられた神の子イエスの言葉、その御言葉から少し考えてみていきたいのは、私たちもこの時のカナンの女の人と同じように、もともとは異邦人、神の救いの外にいた。天の神様の憐れみが届かないところにいました。どう頑張っても神の救いを受けることができない。聖書が言う通りに、ただ虚しく命尽きるものでありました。そしてこの時、神の憐れみを受けるに値したいのはたった一つ、選びの民、イスラエルの人たちでした。それでは選びの民、イスラエルは、救いを受けるにふさわしい人たちで、清き正しき神様の御心にかなった良いこととか、正しい行いが彼らはできていたのでしょうか。決してそうではありません。旧約聖書少し長いですけれども、その最初から最後まで見ていくと、イスラエルは父なる神様から選ばれて、救いと憐れみを長い間受けていたにもかかわらず、彼らの多くはずっと心を頑なにしていく、その救いを受けることを拒み続ける、神に背き、その心を天に向けずに己の考えに従う、欲に導かれて生きていくだけ。せっかく神様があなた方を助けてあげよう、力を与えてあげよう、憐れんであげようと語ってくださったにもかかわらず、そんなものいりませんと、私たちは自分たちでやっていきますと拒み続けた。それでも神様選んでくださったから、この民は憐れみにふさわしいものだと定めてくださったから、ずっと憐れみを与え続けた。時には懲らしめも与えられましたが、その憐れみ深い神様は、この選びの民を心から神様のもとに、いや、この愛に気づいてほしいということで、 一人子イエスを誰よりもまず選びのところに使わしたんです。イスラエルの民をこの我が子イエスに向きなさいと、これが私の憐れみと愛の証であり印であると。しかしどうでしょうか。イスラエルの救い主イエスを信じる選びの民は聖書を見ていくととても少なかった。イエスの弟子とか限られた人だけ。また信じてもすぐにどこかに行ってしまう人たち、信じない方がはるかに多かったんです。そして父なる神様はまたご自身の御心を改めてくださった、広げてくださった。かたくなな選びの民だけでなくて、選びの外にいた異邦人、またこの時のカナンの女の人もそうですけれども、私あなたのためにもこのイエスを、先ほどのヘブライ書の中にもありました、十字架につけてくださった全ての人のために、私たちの何かではない、神が救いの御心を異邦人にまで広げてくださった、神ご自身が心を変えてくださった、そしてキリストを通して全ての人を救うと決めてくださったので、私たち一人一人今ここでイエスを救い主として信じ、一人ではない、キリストの助けを受けることができる、死んでも終わりではないという喜びの知らせを聞くことができる、それはただ神様がキリストを通して成し遂げてくださった御業のように、私たちが正しいとか清いとかそんなものは全く関係ありません。すでにイエス・キリストの十字架にを通して私たちは憐れみを受ける道というものが開かれています。まあ、この救いの道というのはただ神の子イエスが初めから終わりまで成し遂げてくださった、人はそこに何の関わりもつながりもありません。このイエス・キリストが私たちのために全ての悪しきものを背負ってくださった、まあ、少し難しい話かもしれませんけれども、神様は清く正しいお方である、罪も汚れもないお方である、嘘も偽りもないお方であると、まあ、その神様から私たちを見ていくならば何の清さも正しさもない、私たちが神様のところへともし向かうことができたとしても、あなた方は清くも正しくもないから私のもとから離れなさい、交わることを結びつくこともできないと、そう言われるだけです。だからこそ不思議な話かもしれませんけれども、イエス・キリストは十字架につけられた。なんでイエス様が十字架についたのか。まあ、罪も汚れも嘘も偽りも間違いだらけ。私たちは神様のもとに行くためには、まず清く正しくない私たち、まあ、神様怒っておられる、罰を与えられると。じゃあイエス・キリストがその怒りも罰も身代わりとして受けましょうということで、十字架の上で恐ろしい苦しみを受けてくださった。救い主イエスがあなたのため十字架で苦しみ死なれたので、十字架を仰ぎ見る私たちが死では終わりませんと。分かりやすく言うならば、この十字架、あなたのためにイエスは死んだと。だからあなたは死ぬことはありません。キリストが怒りも罰も全て良くないものを受けてくださったので、このイエスを信じるあなたを私は受け入れると、正しいものとみなすと神様御心に定めてくださった、まあ、ここが救いの土台であり中心であります。まあ、しかしこの救いというのはただ神の子イエスが初めから終わりまで引き受けてくださいました。私たちで何もできません。そしてご自身の命を差し出して、その苦しみと死と引き換えに 私たちは代わりに憐れみとよみがえりを受けるものとされていきました。ただ神の憐れみなんです。神の恵みのゆえに何もできないから全てを成し遂げてくださったんです。ただありがたいだけです。誰も何も誇ることはあります。誇るならば十字架につけられたイエスを誇っていきたい。私たちも今日の福音書の中で見たカナンの女の人にやはりもう一度心を止めていきたいわけです。今神の救いに預かった選びの民とされているかもしれません。しかしどうでしょう、私たちのうちにもこの選びの民のようにイエスに従わなかった人たちのようになんか当たり前だとか受けるものが少なければもっと与えろとかだんだん心高ぶっていく、減り下った心が薄くなっていく。だからこそこの女の人の心を私たちの心にもう一度止めていきたい。やはり今でも、いやもともと私なんかふさわしくなかったんだと、何のふさわしさもありません、憐れみを受けるに値しないわけです。これは決して忘れてはいけません。それでもこんな私のためにイエス様は死んでくださった、この方が死んでくださり蘇ったから私は今も生きることができる、ただイエス様だけなんだと。イエス様はパンくずよりもさらに多くの良きものを与えてくださった、今も励ましを与えてくださる、目に見えませんけれども言葉を通して心を支えてくださる。ただこの方のおかげで私たちは命支えられ、死の恐れも取り除かれている。ただイエス様のおかげである、初めから終わりまで憐れみを受けてるだけなんだから、憐れみを与えてくださったイエス・キリストを誇りながら、もう一度このカナンの女の人の心を、から私たちの心を戒めながら、砕かれた低い心を持っていつもイエスにより頼み、そしてこの方が与えてくださっている死からのよみがえり、この素晴らしき救いの訪れを共に待ち望み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、ただあなただけです。憐れみのゆえに今私たちはここにいるわけです。私たちも初めの方はこのカナンの女の人のようにふさわしくない、救いに値しないと、それでもイエス様が死んでくださったとの喜びがあったり、イエス様に対する心からの感謝と賛美の心があったと思います。しかし時が経つ、繰り返しの週かもしれませんけど、その中でどんどん心は太っていく、高ぶっていく、イエスを拒んだイスラエルの人たちの選ばれてるから当たり前だ、私がすごいから選ばれてるんだ、あの人よりマシだから私はできるんだとか、なんかおかしな方向に行ってしまいます。イエス様を拒んだイスラエルの姿と今に生きる私たちの姿そのものです。その中でもう一度この女の人の信仰を通して、いやふさわしくなかったでしょうと、イエスを通してあなたはふさわしいものとされているだけなんだと心を悔い改めて、十字架を仰げとイエス様あなたは招いてくださっていると信じます。イエス様、すべてあなたが整え与えてくださったその喜びを覚えながら、私たちもどんな時でもあなたを選ぶことができますように、あなたを愛してくださっている私たちがあなたを愛さない、選ばないということを、あなたを悲しませることない、いつもイエス様を仰ぎ見ながら、感謝と賛美の心をいつも私たちのうちに与え続けてくださいますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。 アーメン。